もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、今日はどういったご相談ですか？
姉夫婦のことで聞いていただきたいんですが、
あなたはおいくつですか？
42です。
42 歳。ご家族はご主人いらっしゃいますか？
はい。
おいくつでしょ
同じ42です。
う？ 42 歳。お子さんは？
小学生の子供が2人。
男の子さん、女の子さん？
男の子と女の子です。
おいくつとおいくつでしょう？
9歳と7歳です。
で、あなたのお姉さんのお話なの？
はい、そうです。
お姉さんはおいくつですか？
45です。
45歳。
は
ご
い。
主人はおいくつでしょう？
50だったと思います。
50歳。
はい。
この2人にお子さんはいらっしゃいますか？
い。中学生と小学生の子供、男の子が2人です。
で、もちろん別家族ですよね。
そうです。
で、お姉様のところと何かトラブルがあったんでしょうか？
ということではなく、ちょっと相談を受けてまして、それに対してちょっと私がどう対処していいのか分からず、
ああ、なるほど。
はい。
どういうご相談で？
姉が里帰りをした際、一人でちょっと里帰りしたことがあったんですけども、
今から何年前ですか？
半年ぐらい前ですね。で、その後自分の家に帰った後、様子がおかしいということで、姉の旦那さん、義理の兄から姉に内緒で電話が来まして、里帰りした時に何かあったんじゃないかということで相談の電話があったんですよね。それでちょっと私も心当たりはあったんですけれども、でその心当たりというのが男性に会っていたんですよね、姉が。でそれかなと思ったんですけども、義理の兄にはちょっと言えなかったので、特段ちょっとわからないということで伝えて、もうちょっと様子見てほしいということで言ったんですけど、その後も2、3ヶ月ずっとやっぱり以前とは違うということで、何度か連絡がありまして、姉とも喋ったんですけど、姉にはその義理の兄から相談してが来てるということは言えなかったので、ちょっと話を作ってですね、姉が古巣の時に姉の子供と喋ったら、なんか様子がおかしいって言ってたけど、なんかあったの？っていうようなことで、でその男の人が原因なの？っていうことで言ったら、まあそれもあるっていうことだったんですよね。それで子供も小さいから今すぐ離婚するつもりはないけれども、ゆくゆく、まあ、子供が手を離れるぐらいの時には離婚も考えて、そっちの人とっていう話を聞きまして、でまたその里帰りした時にもうその人とまあ会うような形を取ったりしてたみたいなので、で私はやっぱり今の時点でそういうことはすべきじゃないんじゃないかっていうことを伝えたんですけど、あまり聞き入れてもらえず。
そもそもお姉様は恋愛結婚ですか？お見合い結婚ですか？
恋愛結婚です。
恋愛結婚なんですか？で、その里帰りした先にいらっしゃる相手の方っていうのは、あなたはどなたかをご存知なの？
姉に聞いたら多分1回ぐらい会ったことあると思うって言われたんですけど、全然記憶はなくて。
あなたには記憶がない。
ないで、なかったんです。
例えば、中学、高校、大学、どこでもいいんですが、同級生だったりとか、そうい
ちょっ
う
と
関係？
それも定かではないんですけど、
で、相手の方は、独身なんですか？
家庭がある方だそうです。
っていうことは何？不倫してるってこと？
そうですね。
お姉さんとその相手の人が。それは、里帰りのたんびに。
ただそれはその半年前が初めて
そうなんです
で、
か。
ずっと会ってなかったと思うんですけど、何かのきっかけで連絡を取り合うようになったようで、
それはどれぐらい前から？
そこももうちょっとはっきりわからないんですけれども、多分その半年ぐらい前に帰ってくる少し前だと思います。
それで、お里とその今お住まいになっているところってどれぐらいの近さなんですかね？距離にしてっていうか時間にして。
飛行機に乗らないといけない。
ああ、なるほど。だいぶ遠いわけね。
そうなんです。
で、その半年前に里帰りされてからは、里帰りはしてないのよね。
あと また半年ぐらい後にする予定なんですけど、
あの1年に1回ずつぐらいが里帰り。
そうです。
でそうするとあなたはそのお里に近い方に住んでらっしゃるわけ。
そうなんです。
ああなるほどなるほど。でさっきのお話だとお姉さんは、
はい、
今すぐ別れて結婚するとかいうつもりではなく、
はい、
何年か経ってから子供の手が離れたくらいになったら、はい、別れて結婚しようとしてるのか、
はい、
それともその頃真剣に考えてみようと思ってるっていうぐらいの話でしたよね。
そうですね。
でお姉さまはご主人とは仲悪いの？
特段仲が悪いというわけではないと思うんですけれども、
はい、
姉の気持ちはもう義理の姉にはないみたいで、
はい、
それで外に向いてしまっているんではないかと思うんですけど、
それはもう本当にその今のご主人とは一緒にいるのも嫌だみたいな。
そうですね。
って言ってます。
もう旦那としては嫌だということを言ってます。
だけどだからといってじゃあ実家の方の相手、まあお互いにね家族があるわけだから、はい、今すぐに何これできるものじゃないとは思うけれど、
はい、
そっちへすぐに行こうっていう話でもないわけですよね。
そうなんです。
であなたとしては一番心配っていうか嫌なのは相手に両方とも嘘をつきながらなんとかあなたがまとめようとしてるんだけど、
はい、
その嘘をつきながらやってることに対する負い目があるのか、はい、それともなんとかうまくこのままでやりたいんだけどいい方法はないだろうかっていうのか、どっちの方なんですかね。
はい、嘘をついてるのは状況が状況だけに、まあ、本当は嫌なんですけどやむを得ない。
あ、なるほど。
で一番はやっぱり子供のことが私は心配なので、
ええ、
いい方向に。
いい方向って意味は、はい、要は元の鞘に収まってほしいと思ってるわけでしょ。
はい。それかもしどうしても今の旦那さんがダメなのであれば今の旦那さんと完全に別れた後に何かそういう出会いがあって、うん、そういうことになるのであればいいと思うんですけど、やっぱり順番的にも今の状況は良くないと思うので。
なるほど。それをお姉さんに聞く耳を持ってほしいと、
はい、そうですね。
でそういうふうにするにはどうしたらいいでしょうっていうことですかね。
はい、はい、
そもそもあなたたちはお二人兄弟？
そうです。
でお父様お母様はお元気？
はい、健在です。
であなたもしくはお姉さんは、はい、お父さんお母さんには相談してないんですね。
はい、してないです。
あ、してないのね。
はい、
わかりました。であとはその彼氏がどういう人なのかっていうのはあなたはじゃあほとんどわからないわけね。
あ、そうなんです。
一度ぐらい会ったことがあるっていうのはいつ頃のこと？
もし会ったことがあるとすれば私も結婚する前だと思うので。
あ、じゃあ幼馴染？
その辺も分からない。多分15年ぐらい前ではないかと思うんですけども。
でお姉様は今の方とは恋愛結婚、これは職場、はい、それとも？
職場です。
職場、
はい。
じゃあその前に彼いた？
いました。
でその人は違う人？
違う人です。
なるほど。そうすると元彼ではないのね。
違うと思うんですけど、もしかしたらその間にいたかどうかまではわからないんですが、
そのなんかのサークルの仲間なのか、はい、学校の仲間なのかなんだかわかんないけど、はい、あなたと一回会ったぐらいっていうことをお姉さんが言ってるぐらいだから、
はい、
結構まだあなたも実家で育ってる頃からの付き合いであることは確かなのよね。
あ、そうですね。
うん、で相手のご職業とか子供が何人いるとかそういうのもわからない？
わからないです。お子さんはいるとは言ってたんですけど人数とかわからないです。
うん、職業もわからない？
わからないです。
なるほどね。
はい、
今日はですね精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はじめまして、高橋です。これはその年に1回会う人が出てきたので冷めちゃったの、はい、それとも先に冷めちゃっていて里帰りの時にたまたま昔馴染みの人に会ったの？
後の方だと思います。
もう先に冷めてた？
はい。
それは なんで冷めちゃったって話なの？
義理の兄が結構仕事一筋な感じで、
うん、
仕事仕事ばっかりで、
うん、
子供の話をしてもあまり右から左だったりとか、うん、ということで、
うん、
家族をというのをあまり大事にしてくれないように感じるっていうふうに言ってたんですよね。うん、
どね。お二人の両親はどんな感じのご夫婦なの？
仲はいい方だと思います。
で、仕事一筋じゃなくて、家族と会話のあるようなお父さんなんだ。
そうですね。
なるほどね。
はい。
これはね、はい、なんといってもあなたがそんなに悩んでも辛いだけだよね。だから、
はい、
少なくとも、先方の義理のお兄さんからは、要するに最近あなたの様子が変だよと、
はい、
そういう相談なりあるいはなんとなく電話があってお姉ちゃんのことをいろいろ聞いてるんだよと、
はい、
でそこはお姉ちゃんがもし本当にそんなに冷めていてもでもちゃんと結婚は維持して子供たちが独立するまでは結婚を維持しようと思ったら、そんなところで手抜きしてたらば、はい、今の状態は維持できないよぐらいの忠告はしないとダメだ
よ。そうですよね。
で、はい、しかもそれをあなたが黙って全部一人で背負い込んだって、そんな役回りないじゃない。
はい、
だから、それぐらいはお姉ちゃんは自分でもし本気でその気があるんだったら、
はい、
ちゃんと自分の旦那に向き合って気配を悟られないようにするぐらいの知恵は果たしなさいと。あとは、お姉ちゃんがやりたいようにやんなさいと、私は介入するつもりはないから、一抜けたって言って抜けて構わない。
はい。
ね。
そしたら、その相談を受けてるってことは伝えてもいいんでしょうか？
伝えていいよ。伝えてなきゃ逆に言うと、
はい、
お姉ちゃんは結構手抜いて、明らかに以前の彼女とは違う素振りを旦那に見せてるわけでしょ？
はい。
そんなバレバレのことやったら、その5年も10年もなんか持ちこないじゃないの。ね、だからそれはちゃんと伝えて、うまくやりたいんだったらもう自分のそういう気働きでうまくこの場を切り抜けなさいと。はい、でも、はい、義理のお兄さんは完全にお姉ちゃんのことを疑ってるよと。
はい。
それはちゃんと伝えて、あとはもう自分はもう間に入って苦しい思いするのを嫌だから、はい、もう私は一抜けたと。それで何か相談事あるんだったら、自分のお母さんに相談しなさいっていうぐらいに突っぱねて、全然構わないと思う。
そうですか。
うん。そうじゃなきゃ、だって、はい、あなた一つも得しないじゃん、両方からの相談持ちかけられて、一人で悩み苦しんで、
はい、
ねえ、辛すぎるよ、それは、
はい、どうしたらいいかちょっとわからなくなってしまって、ね、分かんないけど、
だけど多分ね、あなたの義理の兄さんは、
はい、
心理的に言うとあなたにすごく、
はい、
別に好意とかそんなことではないけれど、
はい、
あなたなら分かってもらえるんじゃないかって気持ちをどっかで持ってるね。だからあなたに相談すると思うけど、
はい、
そうすると余計にあなたの立場がぐちゃぐちゃになっちゃうから、
はい、
まあまあそんなことまで考えなくていいので、
はい、
もう両方の関係を突っぱねて、あとはお姉ちゃんに任せなさい。
わかりました。
うん、それがいいと思うよ。そうじゃなきゃあなたは苦しすぎる。
はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございました。
最初ほらなんかお子さんから聞いたぐらいの話で言ってた、ちょっと辻褄合わせだけしっかりやって、
はい、
それからお子さんだけじゃなくてご主人もちょっと疑心暗鬼になってるみたいよみたいな、
はい、
なんか話題が出たんじゃないのとか、適当にいろいろ作り話した以上はうまく作ってそこのところはやってみてください。
そうですね、わかりました。
で、私が思うには、はい、そのお姉さん今すぐどうのこうのしようと思ってないと思うんだけど。
そうは言っていたんですけれども、うん、
たまにはステーキ食べてみるかなみたいな感じじゃないですかね。
その程度ですかね、
じゃないかなっていう気もするんですよ、
はい。
だから高橋先生はこれ以上あなただけが悩んだら何もあなた得することないしって、それはもう本当にそう思うんだけど、
はいはい、
もう一つには兄弟とはいえ人のことだし、
はい、
もう大人なんだから、
はい、
あんまりおせっかい焼くと、はい、
うん、
なおさら損しちゃうから、
はい、
っていうのもあるかな。お姉さんはお姉さんのやり方っていうのがあるのかもしれないので。
そうですね、うん、わかりました。
はい、
どうもありがとうございました。はいはい、
失礼します。
失礼します。